4章1から20節になります。新約聖書の71ページになります。司会者の方で拝読いたします。お聞きください。マルコの福音書4章1節から20節。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ、根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになったとき、イエスの周りにいた人たちが12人とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことでどうしてすべての例えが理解できるでしょうか。種まく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の重い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちのことです。この箇所から神の言葉を受け入れると題して矢島志郎牧師に御言葉を問いついていただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。過ぎし一週間の旅路を共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝へと導いてくださりありがとうございます。真夏日があったり台風が来たり涼しい日があったりと、最近は寒暖の差が激しく体調管理も難しい日々ではありますが、どうぞお一人お一人の霊と心と体をお守りください。世界では絶えることのない争い、多くの歪みや痛み、叫びがあります。それらをすべて見て聞いて知ってくださる主がどうか助け導いてくださいますよう、私たちのうちに あなたからのみいただける平安と希望に満たしてくださいますようにお願いいたします。続けて、病の中にある方、治療療養中の方々、試練困難の中にある方々に主の平安と癒し助けがありますようにお祈りいたします。この礼拝を通して、キリストの体である教会の交わりの中で、福音の豊かさ、神の国の豊かさを味わわせてくださいますようお願いいたします。私たちは御言葉を必要としています。どうぞ主がお語りくださり、この週の歩みへの糧をお与えくださいますようにお願いいたします。待ち望んで、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。マルコの福音書が久々に開かれております。昨年の3月の9日から9月28日にかけ、マルコの福音書の1章から3章が15回にかけて開かれました。その後は、昨年度今年度の年次聖句が含まれていますエペソ人への手紙が主に開かれてまいりました。今週よりまたしばらくの間、マルコの福音書に聞いてまいりたいと祈らされております。昨年の9月の28日でありますが、どういう形で3章の最後を聞いたかといいますと、それは31節から35節3章で、神の御心を行う人という説教でありました。群衆が押し寄せてきて、イエス様と弟子たちが食事をする暇もない中、身内の者たちがイエスを連れ戻しに行きました。それはイエス様がおかしくなってしまったと心配してのことでした。イエスの最も近くにいた人でも、イエス様の働きについてまだ理解をしていなかったのです。しかし、そのようなこの身内の者に対してイエス様は違った切り口で答えられたのでした。それは、マルコの福音書の冒頭1章15節での宣言、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという言葉に表された神の国の視点に立ったものでありました。イエス様はこうおっしゃったのです。私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われて、ご自分の周りに座っている人たちを見回して言われたのでした。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。ここでの神の御心を行う人というのは、神の御心に従う人のことであり、悔い改めて福音を信じ、救い主イエス・キリストを受け入れ、神様のご支配の中で御心を知らせていただき、従って行うものとされていく人たちです。そうやって神の御心を行う人が、兄弟、姉妹、母なのである。つまり、神の家族となる。神の共同体の一員となるということが3章の最後で語られました。そして本日開かれている4章に入りまして、イエス様は続けて神の国、もっと言いますと神の国の奥義についての教えをされていきます。イエス様は2節にありますが、多くのことを例えによって教えられました。なぜそうしたのかということについては後ほど出てまいります。3節からはこの有名な種をまく人の例えが出てまいります。3節から9節です。この例えは聞きなさいという言葉で挟まれております。3節によく聞きなさい、9節の最後は聞く耳のあるものは聞きなさいとあります。奥深い意味がこの例えには込められている。ただ聞くだけではない。ただ耳を傾けるだけで、それだけではメッセージを捉えることができないので、よく聞きなさいというこの警告をしているのです。ここで語られたこの種をまく人の例えは、パレスチナの農民の日常を表していると言われます。パレスチナでは、この休耕地、休んでいた土地に耕す前に、土地を耕す前にまず種をまく、種をまいてから耕すのが普通であったそうです。種は手でまかれましたが、 農夫たちはこう畑を歩きながら肩にかけた大きな袋から種をつかんで地面に投げたのでした。今日のような機械によって行われたわけではないですから、きちんとこの手でやりますから、こう整列して列には巻かれなかったわけです。どんなに熟練した人が巻いたとしても、こうこの種の巻くところにはばらつきがあった。そして4つの種類の種についての説明がこの4節から9節の中にあるのです。一つは道端に落ちて鳥が来て食べてしまった種がある。二つ目は土の薄い岩地に落ち土が深くなって芽を出したのだが日が昇るとしおれて根付かず枯れてしまった、そんな種があった。三つ目は茨の中に落ちて茨が塞いでしまったので実を結ばない種があった。そして四つ目、良い地に落ち芽生え実を結び30倍、60倍、100倍へと成長した種があったとあります。種がいろんなところに落ちて小道や茨の中にも落ちました。それからまあ畑が耕されたわけであります。種が成長していくにはまかれた種に宿っている命そのものとそれが育つのに必要な環境、自然の恵み、また土壌の質が鍵となります。先ほど申したように9節最後は聞く耳のあるものは聞きなさいで終わっています。これは注意深く聞き真理に正しく応答していく、そのことへの期待が込められている言葉です。十節以降にを見ていきますとこの例えの解き明かしが行われていくのですが、十節にイエスの周りにいた人たちが12人とともにこれらの例えのことを尋ねたとあります。イエスの周りにいた人たちとありますから、12人のお弟子さん、十二使徒、この人たち以外にも比較的イエス様に近い弟子たちがいたということがこの十節の記事から考えられます。そして11節でイエス様がおっしゃったのです。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのですと。神の国の奥義、奥義はギリシャ語で言うミステリオンという言葉で、英語のミステリーにつながる言葉であります。ヘレニズムの貢ぎ宗教という宗教では、その宗教の会員だけが知ることを許される秘密の教えというのがあって、それがこのミステリオンという言葉でも表されるのですが、この聖書で言えば神様の啓示によって明らかにされる福音の真理のことです。イエス様の権威を持った教えと行動により、神の国がすでにこの世に来ている、信じる者がイエス・キリストの十字架によって救われる、そのことがこの奥義なわけです。聞く耳がある者が理解できる、イエス様が権威を持って教えたこと、またイエス様の行動によって神の国、神のご支配がすでにこの世に来ているということです。信仰がある者のみがそれを認めることができたのです。外の人たちにはすべて例えで語られます。例えという言葉、このギリシャ語がのさらに元となるヘブル語には知恵の言葉とか謎を意味する言葉が、そこからこの例えという言葉が来ているというふうに言われます。例えによって真理は間接的に語られます。神の国の奥義というのは弟子たちには明らかにされても他の人たちにとっては不可解な謎として残されます。それが12節で語られていることであって、これはイザヤ書の6章から引用を、旧約聖書のイザヤ書の6章から引用されて語られている言葉です。 彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。聞いて悟ることができない、つまり理解ができない人たちというのは、彼ら自身が真理に対して意識的に拒否をする人たちであって、自分が拒否をするのであって立ち返ることができない、許されることができないのです。奥義についてこのように語られた後に、この13節以降で具体的な解き明かしがなされていきます。はじめに14節で、種まく人は御言葉をまくのですとあります。まかれているのは御言葉なのだということが語られます。この御言葉、私たちの日常の生活、日常の信仰の生活で言えば、それは読む御言葉であり、また聞く御言葉でもあり、思い巡らす御言葉でもあり、また心に蓄える暗記する御言葉でもあり、また実行する御言葉でもあります。御言葉が神の国を伝えます。御言葉は救いの言葉であります。その御言葉を通して神の国が到来しますが、それは小さな種としてまかれます。それに対して4つの反応や応答があります。4つの反応応答のうち、そのうちの3つは、種が芽を出し成長するのを阻んでくるようなものであります。一つ目は道端にまかれたものです。15節にあります。この道端にまかれたものっていうのは、サタンの抵抗があって、この種が芽を出す前にサタンが来てですね、その御言葉を取り去るとあります。芽を出す前にサタンがついばみに来てしまうのです。せっかくまかれた御言葉の種もサタンに取られてしまうのです。この御言葉を取り去りますという言葉のニュアンスには、もう力ずくで奪い去るというものがあります。もう御言葉を根付かせないんですね。忘れさせようとして、力ずくで御言葉を奪い去っていくような力が働くということです。そういうことがある。それが道端にまかれた種。2つ目は16、17節にありますが、岩地にまかれたものです。岩地にまかれたものというのは、根を張ることができない。最初は喜んで受け入れるんですけれども、根がない。困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいますとあります。このつまずくという言葉には、不機嫌になるとか怒るとか恨むとかぐらつくといった意味があります。もうぐらぐらっとすぐに来てしまうんですね。根がないので、根を張ることができないので、すぐにぐらついてしまうということです。それが岩地にまかれたものです。18節から19節には、茨の中にまかれたものというのが出てきます。茨の中にまかれたもの、これはどうなるのか。これは、このいろんなことがこう塞ぎ、その御言葉を塞いでしまう、種を塞いでしまって実を結ぶことができないことが書かれていますが、予的な心遣いや富の惑わし、それらが種の成長を阻み実を結ばせないというものであります。19節には、19節のところの前に、この16、17で先に見たもの、その困難や迫害が起こるとというふうに先に見たもの、これ岩地にまかれたもの、これは外的な環境ですね。困難や迫害が起こったときに、その根が、芽が、御言葉が、種が成長するのが阻まれるのに対して、今度の18節19節は、もっと自分の内側にあるものがこの実を結ぶことを妨げるというものです。 19節にはこの世の思い煩いとあります。世の思い煩い、世の心遣いであったり心配事であったり、この世の中での惑いです。富の惑わしというものもあります。それは楽しみ、楽しみというのは主にあっての楽しみはもちろんいいことですけれども、楽しみ、見せかけばかりのこのきらびやかさ、そういったものがこの富の惑わし、その他いろいろな欲望もあると。それは福音以外のものに心を寄せることから生じてしまうさまざまな欲望、つまりいろいろな欲望や心の内、その状態がのゆえに精神的な不純物が心にあってしまうことで御言葉が実を結ばないということです。この欲望、私たちもこの身につまされることもありますが、実際にイエス様の弟子たちもお弟子さんたちも苦しんだ、戦った欲望であります。福音書を見ても分かります。彼ら自身もこうお互いに比較をしたり、誰がイエスの右につくかとか、この出世欲もあったような姿も伺い知ることができるわけです。物質的なもの、欲望を追求する生き方は神様の言葉を締め出してしまいます。そして神様のために実を結ぶことができなくなってしまう、そのことが語られています。最後の4つ目は良い地にまかれたものです。このようなさまざまなこの成長を妨げるものがあることが語られながらも、良い地に落ちた種は成長し多くの実を結ぶことが語られます。神の国が広がっていき成長していくことが語られているのです。良い地とあるのはよく改良された地です。よく改良された地、御言葉を聞いて受け入れる、この受け入れるという言葉のニュアンスには喜んで受け入れるというものがあります。御言葉を喜んで受け入れる、受け入れたものはそれを実行する、主に習う生活をする、そうすることで実を結ぶ、キリシタとしての証となっていくということが語られていくのです。マルコの福音書の冒頭でイエス様が宣言されたこと、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというその宣言にもあるように、またペンテコステにおいては聖霊が望み今日に至るように、神の国というものは完成する、最終的な完成はまだでありますが、すでに到来をして、御言葉という種は人々の心にまかれ成長を始めているのです。小さな種であってもそれを聞き、それに応えていく、実行していくことで成長していく、そうであるのでイエスに従っていくことが励まされているのです。この種をまく人の例えについて聖書学者のバークレーという人はこの例えの説明の最後にこう進めます。忍耐せよ、仕事に励め、種をまけ、あとは神に任せよ、収穫は確かであると、こう力強くですね、神の御心に沿って生きるということでしょうね。仕事に励め、種をまけと、でもあとは神に任せよと、そういうことをこう進めております。御言葉を心で受け入れるというのは、そのための環境、静かなその御言葉を受け入れるための時間も必要となりますし、よく御言葉を思い巡らすことも必要ですし、御言葉を暗記すること、また聖書自身がそれを進めているように御言葉を口ずさむことも大きな助けとなります。真実にイエスの言葉を聞くということは、御言葉を信じて適用し行動に表していくことで結実をしていきます。生活のただ中でイエスを誠の主として迎え、 御言葉が心にとどまり響きながら生きていくということです。お集いになった皆様一人一人にはこの御言葉が響いてきた、御言葉を実行した、御言葉が実を結んでいった、そのようなご経験がそれぞれに終わりのことと思います。私の恩師である大先輩の牧師は若い時に、ガマシュというもののようなんですが、舌がこう何度も何度もぷくっと腫れてしまって、その度にこう処置をすると治るんですが、また腫れてしまうということを繰り返して、非常に若い頃に苦しんだ証しをされました。伝道者です。伝道者なのに一番こう大事なところの一つであるこの口、話すところの舌が腫れてしまってうまくしゃべれないということで、伝道者として歩んでいくにあたって非常に心配になった。その時に祈っている中でピリピ人への手紙の4章6節7節、何事も思い煩ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りを捧げ、あなた方の願うところを神に申し上げるがよい、そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスによって守るというこの御言葉、願いを申し上げるならば人知を超えた到底計り知れない平安があなた方を守るという言葉に出会い、その御言葉によってさーっと平安が与えられ、その後のこう様々なその病気の処置も神様が守ってくださっていったという証をしておられたことがあります。御言葉によって平安が与えられたのでした。私自身もこのかつて仕事をしていく中で、大変な環境の中でもある時は私を強くしてくださる方によって何事でもすることができるという、同じくピリピ人への手紙の4章からの御言葉ですが、この言葉によってとても強められたり、あるいはこの仕事をしているただ中でものすごく騒がしい喧騒がたるただ中の中で、心が騒ぐようなことがあるただ中で、主を褒めたたえよという御言葉が心に響き喜びに満たされたこともあり、また難しい状況の中であなたの道を主に委ねよという御言葉が深くとどまり、神様に委ねる幸いを教えられたり、いくつかそのようなことを思い出しますが、皆様お一人お一人も御言葉がとどまることで実を結んだ、神様が道を開いてくださった、そのようなご経験は終わりかと思うのです。そのことを覚えたり分かち合ったりしつつ、共に神の言葉を受け入れて実行し実を結んでいく、そのような心の土壌を持たせていただきながら共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。御言葉が実を結ぶ良い地と私たちがならしていただくことができるように、どうぞ私たちの心を主が整えてください。そして御言葉がとどまってくださり、深く根ざしてくださって実を結ぶということを私たちがますます知っていくことができるように、そのように私たちを導くこの御言葉、良き訪れを伝えていく一人一人とさせてください。感謝を持って主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。メッセージに対する応答として静まりの時を持ちます。お祈りのひとときとしても用いてください。Thank you. メッセージへの応答の賛美を捧げましょう。差し支えない方はお立ちいただき、教会福音賛美歌180番、命の御言葉を賛美いたしましょう。